タイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなど、プロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回ゲスト、約半年ぶりのゲストになります。87回テクノロジービジネスクリエイティブ組織など、複雑に関連しているものをデザインするときに大切なものは、という回に出ていただいた久下はじめさんにまた今回もゲストに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう久下さんと私はもうなんか定期的にやっぱりお話ししたいなと思うゲストの方なんですよね。久下さんは。
ありがとうございます。
はい。でもうやっぱり久下さんといえばもう私本当に感謝しなきゃいけないことがあってあの久下さんに教えてもらったんですよ、私最近すごくいいことを。これは何かっていうとですね、あの格闘技ジムの勧めをしていただいたんですよね。
そうですね。
はい。で、久下さんが最近結構 SNS で格闘技、最近じゃないですね、だいぶ前から、たまにこうジムの練習風景の写真とか動画を上げられてるのを見て、なんかいいなと思って、私もちょっとこの半年ダイエットしてたんで、うん、最後もう一回気合い入れるためになんかジム行きたいなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
どこのなんかいろんなジムあるじゃないですか。
そうですね。
で、その中でやっぱ格闘技ジムかっこいいなと思って、ある週末に、あの、Facebook メッセンジャーで久下さんに、なんか格闘技ジムをおすすめてないですかって投げたが最後。
そこからも。予想以上の大量のレスが。
大量、もう止まらないメッセージが来て、それがむちゃくちゃ参考になったんですよね。もう久下さんの熱量そこで伝わってきました。あ、やっぱりあれ、なんか仲間が増えるみたいな感覚あるんですか、久下さんの中で。
そうですね。やっぱり、なんだろう。格闘技って、はい、やっぱマイナー趣味ですよね。めちゃくちゃ。
そういうことですか。はいはいはい。
うん、めちゃくちゃマイナーな趣味なので、
はい、
単純にその、なんか話す機会あんまないので。
ああ、なるほど、なるほど。
そうなんですよ。なので、聞かれると喋りたくなりますね。みんな人間自分の好きなことだと。
そうですね。久下さんね、あの、本当にそのジムに通われ始めたのは何年前ぐらいなんですか？
いやいやいや、僕もう本当最近ですよ。数ヶ月前じゃないですか。うん。筋トレとかはまだやってましたけど。
あ、数ヶ月ですか？あれ、だいぶ前から。
多分そんなもんですよ。
あ、半年とかそうですよね。そうか、
そうです、そうです。
じゃあまだ1年もないのか。でもね。
そうですね。
あ、そうだね。
まあ、ただペースをゴリゴリでやってるっていうだけです。
だって、あの、以前聞いたとき週8で行かれてるって言ってましたよね。
そうですね。朝、夜って行ったりするのもあるので。
すごいっすよね。それが本当に。まあ、そんな久下さんなんですけど、ちょっと私、あの、前回のポッドキャストで聞き忘れてて、久下さんの今のそのご活動が、はい、今、ちょっと先ほど聞いた感じだと、今、4社というか4団体というか、4つ肩書きが。
そう、まあ、はい、主に分かりやすくやってるのは、はい、まあ、いろんな企業さん相手に自分の会社で、
はい、
まあ、デザインとかビジネスデベロップメントみたいなのをクライアントワークとしてやっているのが、はいはいはい、まず。まあ、まあ、まあ、それがまあ、メインっちゃメインかもしれないですね。で、あとはもう一個、あの、ストアーズブランドをやってる、ヘイで、
はいはいはい、
主にデザインとか、まあ、あと、ピープルエクスペリエンスって、まあ、ヘイでは言ってるんですけど、
うんうん、
まあ、働く人のなんか文化的なそういうサポートしたりとか、
はいはいはい、
まあ、まあそういうのをやったり、
うん、
まあ、裏方のあれですね、まあ、そういうサポートみたいな、
うん、
まあ、ソフト面っていうのが組織のソフト面
をやった
りとか、であと大学で、デザインの、教えてたりして、
うん、
あともう一個は、まだ全然ステルス段階なんですけど、
はい、
通信系の、衛星通信系のスタートアップを、始めてますね。
衛星通信ってあの宇宙って話ですか？
そうですね。厳密に言うと、衛星を使って地上で通信する系ですね。
ほう、それは目的はどういうところにあるんですか？
携帯電話とか、いわゆる、まあでも他の Facebook とかもまあいろいろやってたりするじゃないですか。なんか気球使って、インターネットインフラ作るとか。
まあ、
多分最も有名なところで言うと、スペース X がまあ、あれスペース X じゃねえか。スペース X でいいのか。いや、スペース X じゃねえか。
あのイーロン・マスクのやつですか。
そうですね、イーロンが、あの衛星通信
でやってましたね。はいはいはい、
あれスペース X ブランドでやってるんでしたっけ、忘れちゃいましたけど。そう
ですかね。
まあまあそういうのが結構いろいろあったりしますけど、なので通信プロトコルと通信インフラのまあ新しいスタイルみたいなものが結構その、世界中でまあプロダクトはまあ結構あって、あとはあの山岳地帯とか
はいはいはい、
に、携帯の電波とはもうちょっと違う方式でビームですんげえ飛ばすとか、はいはいはい、まあ、そういうのも結構あるんですよね。アメリカは結構土地が広大なのでそういうスタートが結構あって、まあ、まあ、それ系のやつですね。
ああなるほど。いわゆる基地局みたいなのをこう地上に建てなくても、うん、そういう通信環境が提供できるってみたいな、そういう感じ。
そうですね、それをアプリケーション層と合わせて、
はいはいはい、
まあ、インフラを作るみたいな、まあ、そういうのにチャレンジするスタートアップを、まだちょっと姿が全然見えない感じ
ですね。え、久下さんはそこで、それですか、そのデザイン、その衛星のデザインをされてるんですか。
いえ、あの、普通に、アプリ書いてます。
すごいですね、本当に。
まあ、ハードウェアもちょっと使うので、はい、まあ、それの設計とデザインは増してますけど。
すごいすね、
みたいなことをやって
ますね。それはもう完全にエンジニアリング、エンジニアですよね、そこは。
まあ、その、うん、いわゆるそのプロダクトの立ち上げ期にある、うん、まあ、プロトタイピングっぽいレベルの話ですけどね、うん、まだ全然。
すごいですね。まさにあの前回お聞きしたそのコイニーの立ち上げの時と、なんか似た感じ、印象ですね。
そうですね。なんか同じようなことをずっとやってますね、うん、なんかそのクライアントワークみたいなのでも。
でも久下さんそこの誰もチャレンジしてないまだ国内の一応それ日本のスタートアップですか。
そうですね、日本です、
うん、でも初じゃないですかそういうのって。どうなんでしょう。
どうなんですかね。なんか多分ジャンルがジャンルで、うん、まあ地味だから、うん、あんまり、
いや地味とは思わないですけどね、
うん、いやなんかあの、うん、その格闘技と一緒で、
はい、
なんかメジャー層に見えて実は結構マイナーなジャンルだとは思いますけどね。
でもね、チャレンジしようと するのがすごいですよね、そこの領域に。なるほど、なるほど。
いや、まあ、普通に、うん、仕事一緒に、まあ、して、元クライアントだった仲いい人から、
ね、
まあ、声かけてもらって、みたいな感じなんで、はいはいはい、そのノリですね。
なるほど、なるほど。いや、すごいですね。もう本当に、この時点でやっぱテクノロジー、ビジネス、クリエイティブ組織、全部やられてるっていうのが、もう伝わってしまったという感じで。ちょっと前回すいません、久下さんの本当のお仕事っていうか、そこをちょっとご紹介できてなかったので、まさに現在進行形でもう、ね、で全ての意味でのデザインをされているというのが伝わったかと思いますが、まあ、あと最近のプロよくツイッター拝見してると、
はい、
あのそのクライアントさんなんですよね、はい、このリコーさんのプロダクトで、
うん、そうですね、
ステイシーというすごい面白いプロダクトがあるんですけど、はい、ちょっとこのステイシーについて教えていただいてもいいですか。
これもまあ結構なんだろう、
うん、
マニアックなジャンル、ニッチっちゃニッチなんですけど、
はい、
ジャンル名で言うと中性浮力装置っていうものなんですね。これ何かっていうと、
はいはいはい、
水中で浮力をコントロールする装置ですね、うん、物が浮いたり沈んだりする、
まあ、
浮力
ってあります
か。で、主にスキューバダイビングとかシュノーケリングを、楽しむ人たち向けに、
うん、
水中のカメラ360度カメラとかああいうやつですね、
はいはい、
あれを、水中の任意の位置で固定できるという、要するに浮力をコントロールすることで。
なるほど、はいはいはい、
そういうことができるプロダクトを、もう作っ、まあ、そういうのを作ってるチームがもともとリコーの中にいて、う
ん、はいはい、
でそれの、市場に出る、いろんな、サポートを、まあ、してるっていう感じですね。もともとそのリコーがトライバスっていう、
はい、
社内外の、起業家を、
うんうんうん、
募って、まあ、アクセラレータープログラムみたいなのをやってるんですよ。
はいはいはい、
でそこで、メンターとして入ってって言われたのが最初で。
なるほど、なるほど、はいはいはい。
で私以外にもメンターの方たちがいて、
うんうんうん、
でそれで、もともとエントリーし ったいろんなチームとかが、社内外のチームが自分たちのアイデアを持ち寄って、
はいはい、
でそれで、ある程度、全チームが全部のメンターと会話した後に、うんうん、各チームがそれぞれ自分についてほしいメンターを選んでもらって、
なるほど、
で、はい、それでそのアクセラレータープログラムの、うん、決勝戦みたいなのに、まあ、進んでピッチで、はい、戦うみたいな、まあまあそういうやつなんですけど。
なるほどなるほど、はいはい。
でそれでこれがだから去年か、去年の、そのトライバスプログラムで、
はい、
最終的にリコーの中のチームから2チームが、まあ、残るんですけど、うんうんうん、
はい、
その2チームが両方ともあの僕がサポートしたチームになってしまって、
さすがっすね。
それで、はい、あのまあ、ステイシーはそのうちの1個のチームですね。
うんうんうん、
いや、もう一個のチームは、リモートでの営業支援とか、
ほうほうほう、はい、
まあ、そういうのを、まあ、分かりやすく言うと AI で、セールス支援するみたいな、まあ、そういうソフトウェアを、まあ、作るチームで、
はいはいはい、
でまだ、そっちは、いわゆるメジャーリリースまだしてないんですけど、うん、
はいはい、
まあ、そっちももうすぐメジャーリリースするかなみたいな感じですね。
割と
あのセールステックって言われるじゃないですか、ね、はいはい、
リコーさんってそこ、うん、その分野もされてるんですね。なるほど。
してないですね。
あ、初めての分野ですか。
うう、基本的にそのステイシーもそうなんですけど、うん、その完全に初の分野なんですけど、そこのマーケットに参入するための、まあ、昇竜度を作るのかみたいなものを、うん、プロダクトのデザインやバックエンドの設計と合わせて、
うん、
もうすでにそのピッチの段階でちゃんと作って、
なるほどなるほど、
いくみたいなことをしている感じですね。
へえ、すごいですね。
で、あの、うん、リコーって本当に面白い会社で、
はい、
なんか基本的には、まあ、あのエポックメイキングみたいなものを作ってきた会社なんですよね。あのいわゆる、複写機か周りとかもそうだし、
はいはい、
まあ、あの今結構コンペチもたくさんいますけど、全天球カメラシータもそうですよね、
はいはいはい
は
い、
あと、まあ、あとはマニアックな人気もあるカメラ、まあ、GR とかも、リコー
をやってたりとかしますし、そうですよね、確かにそう
ですよね、うん、まあちょっとなんかこう結構不思議な会社なんですよね、
うんうん、
割とその挑戦するのは結構、はい、まあ、DNA として昔から多分あるんだろうなと、
なるほど、
いうタイプの会社なので、でそこが、まあ、そういうトライバスっていう、
うんうんうん、
プログラムをやってる感じですね。
あ、そうなんですね、うんうん、今このステイシーのこのサイト行ったんですけど、
はい、
これむちゃくちゃやっぱこの360度の動画がもうそのまま出てて、はい、むちゃくちゃこれやっぱ分かりやすいですね。もうこの時点で、あ、こういうのが撮れるんだっていうのが、
うんうん、
かってむちゃくちゃもうすぐ伝わりますね。確かにプロダクトの価値
が、これもそのこういうのをどういうプロモーションを出すのかみたいなもの、うん、ものも、あの全部私がリードさせてもらって、だいたいメーカーこういうの作らせようと思って、スペックとか、まあ、そういう話になるじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
まあ、ぶっちゃけいらないんですよね、スペックの話なんて、
うん、確かにそうですよね。GoPro みたいな感じで、あ、なんか、あ、こういうの撮れるんだって方がね、確かにいいっすよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
でまさにもう世の中の人はその360カメラとかもう GoPro とかインスタ360とか、うん、ああいう人たちが散々そのプロモーションしたあのお作法、
うん、
あの体験を見せるっていうことのお作法をもう学んでいるので、
うん、
そこをちゃんとなぞるというか、
うんうん、
もう体験をメインに見せるっていうそのエクストリーム、プロダクトのプロモーションの作法って、まあ、そういうふうにもうある程度文化として醸成されているので、
はいはいはい、
うん、まあ、そこに乗るようなプロモーションをちゃんとしようねみたいなことですね、うんうん、
なるほど、分かりやすい。あとこれちょっとこのステイシーのこのサイトの、はい、このドメインってドットリコーってなってるんですけど、
はいはい、
これな、これどういうドメイン、ドットリコーってこんなドメインあるんですか。
そうなんです、あるんですよね。
これど
あのこれは普通に、リコーのサービスとかプロダクトは、うん、全部こういうドメインをあの普通に作ってるみたいですよ。
作ってる、あ、
じゃあこれサブドメなんじゃないですか普通に。
あ、一番後ろってこういうことできるんですか、知らなかったな。なんか普通
できると思います。
へえ、そうなんだ、かっこいいっすねこれね。
なんかあの普通に最初ステイシー .jp なのか .com なのか、うんうんうん、まあなんかそれでやろうとしたら、いや、リコーのはもうこういうふうに やるっていう。
へえ、こういうの初めて見ました、こういうブランディングというか。
なんか多分まああるんじゃないですか。リコーのそのプロダクトプロモーションとか、そのウェブのこういうのをちゃんとマネジメントするチームがあって、
そういう人が、
こういうドメインの設定とかやって
るんですね。こういうのを設計されてるの素晴らしいですね。なるほどね。
であとインナーに、こういうウェブサイトのための、なんて言うんだろう、まあデザインテンプレートか、
はいはいはい、
デザインテンプレートというか、そのデザインシステム自体をちゃんとリコーがインナーに持ってて、で、そのウェブデザインのチームとかがあるわけじゃないんですけど、
はい、
そのデザイン 部門というのかな、
はいはいはい、
まあ、こういうのアセットとして持ってて、ウェブ作りたいってなったら、これ使ってみたいな感じで、はい、そうそう、結構そのアセットを持って用意してくれてるんですよ。
あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。うん、
で、普通にステーシーのサイトは、そのリコが持ってる、アセット、そのデザインテンプレートみたいな、
そのテンプレートで簡単というか、まあそれを使って、
そうプラス、フレームワークの、ブルマってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
もう普通に、ブルマとリコーのアセット使って、僕が速攻作ったやつ
ですね。あ、なるほどなるほど、そういうことですね。まあ確かにでもね、分かりやすくていいですよ。なるほど。で、あと、久下さんはこういうなんか、こういわゆるシュノーケリングとか、こう、スキューバダイビングなんですかね、これは。
はい。
は、体験されたことあったんですか？
いや、全然しないです。
それ、その中でどうやってこの体験をデザインしていくんですか？これ。
もう、このプロダクト自体は、うん、このリーダーの、この発案者の方が、
はい、
小関さんっていう、まあ、超ベテランの、もう60過ぎてる、ベテランエンジニアのおじさんがいるんですよ。
おー、は
いはい、彼らが自分たちのことをもうおじさんってあえて言ってるので、もう僕もおじさんって言いますけど、
うん、
もうおじさんチームなんですよ、これ5人のおじさんのチームなんです。
かっこいいですね。60代と50代、
60代みたいな。
あ、いいじゃないですか、むっちゃ、はい、
で、はい、でもうそれで、もともと、
はい、
このリーダーの小関さんっていうエンジニアの方が、
はい、
趣味でそのスキューバダイビングとかをやってて、
はいはいはい、
でそれでプロトタイプをもともと作ってたんですよね。
なるほどなるほど。
こういう浮力装置
ね、はいはいはい、うん、
で、本当はこのビジネスのプロダクトのアイデアちょっと別のだったんですよ、最初の企画って。
はいはいはい、
なんかちょっともっと 2B 寄りの、その言い方あれですけど、メーカーの中の人が新規事業って言われると、こうどうしてもこう考えそうな、ありがちなのにちょっとなっちゃってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、お話聞いて、多分この人たちやりたいの絶対これじゃねえだろうと。でその中の一部品として出てるこれって、なんでこういうものになったんですかみたいな話を聞いたら、実はそのダイビングでもともと使いたくてみたいな、いやもうそれがいいじゃんみたいなことになって、
はいはいはい、
でむしろそっちの、そのなんか企業とか事業を作るって、まあ究極その何が売れるか正解かなんて分かんないじゃないですか、まあ、ある程度目算はつくにせよ、
はいはいはい、
結局それがちゃんと売れたり、はい、あるいは事業として成長するまでしつこく情熱持ってやれるかどうかっていうのは結構重要で、例えばそうですね、なんか結構世の中に必要かって言われると、必要じゃないけどめちゃくちゃ売れたもんって結構あるじゃないですか。
確かにそうですよね、
あれはなんかいろんな人がたくさんお金や情熱をぶち込んだから、後から強制的に既成事実になったみたいなものが、やっぱ結構多くて、そのくらいその事業において自分が本当に好きなこと、情熱を持って本当にそれがいいってもうずっと言い続けられるとかやり続けられるっていう方が、マーケット作りには大事だと僕は考えてるので、なので、もうそのリーダーの、ダイビング好きのおじさんが、もう好きで好きで作ってたそれがそもそもマーケットにちゃんとフィットするかみたいな試算で、そもそもまず最初始めましょうよということで、でそれでいろいろまあチャレンジしてどんどん進んでいって、やっとプロダクトアウトしたみたいな感じなんですね。
なるほどなるほど。B 向けからちょっとコンシューマー向けに変えましょうみたいな。
そうですね、これ結構リコーとしても初のチャレンジというかあれなのが、これ GoPro とかインスタ360用のも出すつもりなんですよ、
はい、おお、はいはい、あ、書かれてますね、確かにね、サイト
の。そうですそうです、これをもう最初から、 シータ、まあ、リゴアシータってプロダクト持ってますけど、
はい、
それだけにするんじゃなくて、
うん、
別にそのシータを、まあ、もちろんリコーとしてはシータ売りたいんですけど、
うんうん、
ただリーダーの小関さんとしてはその別にカメラを売りたいわけじゃなくて、はい、その水中でのこの体験みたいなのをできるだけみんなにその素晴らしさを知ってほしいとか、
はいはい、
海の素敵さを知ってほしいっていうのがもともと情熱としてあるんですよね、
うんうん、はいはいはい、
だから所属してる会社はリコーではあるけど、うんうん、まあ、そこにもちろん利益を残すのは大事なんだけど、それが最もトップの情熱ではなくて、
うんうんうん、
最も好きな海みたいなことをもっと知ってほしいみたいな、そういうちゃんとこうロマンやストーリーがあるので、まあ、そこはもうむしろそっちを、やるためには別に他のメーカーとかのカメラに対応するので全然ありじゃないですか。
うん、確かにそうです
ね。もちろんそれを通すためにはこう、うん、リコー社内でいろいろ交渉やネゴシエーションが必要だったんですけど、
うんうん、
まあ、そういうのもちゃんとやろうぜと、
うん、
まあ、前例がない尽くしがたくさん、
はいはいはい、
出てきたんですけど、
うん、
まあ、それを一個一個大丈夫ですよ、いけるいけるって言いながら、だから結構そのメーカーの多分中で新規事業をやってる人とか、うん、っていう方は多分、ステイシー見ると、
うん、
どうやってその
あ、なるほどね、
こんなの倫理通したのみたいなのが結構、はいはいはい、メーカーの中の人から見ると結構、うんうん、びっくりするアクションがたくさんあるプロダクトというか、まあ、そうですね、うん、
このステイシーのこのプロダクトデザインでそのクゲさんがそのデザインされた部分もあるんですか？
うんと、もう僕は最後にもうちょろっと、うん、プロダクトっぽくないとか、
うんうん、
例えばそうですね、構造体っぽいものがあまりにもむき出しになっちゃってる箇所とか、
はいはいはい、
世の中のプロダクトは多分こういうところの表面の形状とか処理はこんな感じですよみたいな、そういうディティールのアドバイスと修正をしたぐらいで、もともとかなりその合理的な構造上成り立っているプロダクトなので、うん
はい、
うん、もう、まあ、なんか基本となるフォームファクターというのかな、
うん、
それはもう小関さんがもう手作りでいろいろやってる中でもうほぼ、できてたんですよ、
うん、なるほどなるほど、
うん、だからもうほとんどそのお化粧をちょっと直すぐらいですね、
はい、なるほどなるほど、へえ、これでもすごいですね、これ先行販売今100台されてますけど、
はい、
もう Google フォームなんですね、これがね、
そうですそうです、
はい、まあ、ここら辺もいいですね、こうリーンで、
もうこれもなんかその EC とか、なんかどうやってやればいいんですかねみたいなのが、やったことないんですみたいな、いや Google フォームでいいじゃないですかみたいな、
うんうん、ね、そういうのに来た人に対してね個別にやればいいだけですもんね、
うん、
うん、なるほどなるほど、
そう、このもうメンバーもそれこそ GA なんか触ったことないとか、
うんうん、
Google フォームはウェブもなんかそもそもインターネットとか SNS とかようわからん
そう、なんかツイッターアカウントも手探りでやってる感がすごく伝わってますね。そうです、
もうでどうしてもやっぱこういうのって、
うん、
まあ、極論言っちゃうとニッチなプロダクトで、
うん、
かつ SNS のなんかウェブマーケとか SNS マーケのプロじゃない人がやってもどうせ数字そんな来ねえだろうとか、
うん、
まあ、それ、まあそれはもう一方事実ではあるんですけど、ただうん、チャレンジすればいいと思うんですね、やれば、
う
ん、
そうですよね、確かに確かに、うん、いや、むちゃくちゃいい事例になりますよね、他のそういう企業でも。
そうですね、めちゃくちゃすごい超手作りで、しかもあれですよ、うん、ブログとか書いたことないおじさんたちが、
うん、
自分たちのプロダクトのことをちゃんと宣伝するためにブログとか最初見る人少ないかもしれないけど、
うん、
とにかく少ない人にでも発信することが大事ですと、
うん、
やりましょうよっていうのでみんなやるかっつってやってるんですよ、すごくないですか、
うん、すごいと、ノートのことですよねこれがね、
そうですそうです、
もう素晴らしいと思いますよ本当に、うん、
なんか会社にインスタアカウント作るの申請するとかめちゃ大変なんですよ、
うんうん、そうでしょうね、確かに確かに
しかも会社側もうあんま前例ないので、
うん、
ワンプロダクトのために別に広報部門とかじゃないあなたたちがインスタのアカウントを作るんですかみたいな、
うん、
それリスクマネジメント組織としてもどうやってやっていいか分かんないとか、
うん、
まあ、そういうのも出てくるわけですよね、なのでその広報のチームとかも 一緒になって、その後トライバスっていうアクセラレータープログラムの運営チームがいるんですけど、うんうん、そういう人たちも全部その社内のコミュニケーションとか手伝ってくれたりとか、まあ、して、
うん、
まあ、非常にすごい、なんだろう、うん、ちょっとこんな言い方したけど、いわゆる会社員、純粋なこうハートの会社員だと心が折れるようなことを、
うん、
結構このステイシーのチームはやってて、
うん、
まあ、それもひょっとしたらベテラン勢だからある意味タフというかそういうのもあるのかもし
れ
ない、
ね、多分そうでしょうね、これまでの経験から耐えられる部分が、ね、
う
ん、
そう、もうある意味その1回転して、
うん、
もう組織から何か言われても別に死にやしねえだろうみたいな、なんか多分、うん、そんなやっぱタフさは頼もしさは感じますね、
うんうん、でも素晴らしいですねこれね、へえ、
そう、これも順当に注文が入って、
うんうん、普通になんかクラウドファンディングとかでも成功しそうですよねこれね、
そうですね、
うん、確かに確かに、そう、
まあ、クラウドファンディングに今回しなかったにも、まあ理由が結構あって、
うんうんうん、
まずその世の中に出すスピードが結構、
はい、うん、
それ、まあ、まず少なくてもいいから最初に出すっていうのがまずやりたいなと思っていて、
うんうん、
そのどうしてもやっぱクラウドファンディングは大きい組織だと、
まあ、ちょっとリコがいるとちょっと変な見え方しますよね、
ちょっとね難しいんです、
なんでするんだっていうところがね、説明難しいですよ ね、
うん、あと単純にああいうプロジェクトをするための、うん、まあ、リスクマネジメントとかもこう組織としてちゃんとひな形がやっぱあるので、
うんうんうん、
そこをクリアしていく、スケジュール感と、
うんうん、
まあ、要するに得られるものとリスクのバランス考えて、
うんうん、
まあ、今回はその、まあ、クラウドファンディングって最初に種銭が集まってくるので、
はい、
リスクは少ない感じではあるんですけど、
うんうん、
まあ、でも今回の、感じだったらまあ、いろいろそろばん弾いて、もうたとえ1台も売れなかったとしても、う
んうん、
まあ、スピードを重視して、まずその作って売る、市場に出すってことを、まあ、ちょっと最優先させようねという判断になった感じですね。
いや、リリースできてるのは本当すごいですよね、うんうん、素晴らしい、
中の人たち自身がびっくりしますからね、う
ん、
やっぱりその、うん、なんていうのかな、一エンジニアとかが、
うんうん、
製品を考えて作って設計して、で気の合うその仲間たちと一緒に自社の冠つけてプロダクトを外に出すみたいなことって、うんうんうん、メーカーの中ってほぼありえないんですよね。
うん、確かに。
その事業企画の人がいたりとかして、うん、まあ、マーケットの、まあ、トレンド見てなんとかとか、うん、だからどうしても要するに、ハードウェアを作るメーカー、大きいメーカーはなおさらですけど、
そうですね、完全にエンジニアの人だけのね、確かにチーム
も。そうですね。
そうですよね。
じゃあ結構本人たちもみんな楽しんで、やっぱやってるのもすごく、うん、いいなとは思います、
ね、確かにスタートアップとかでもね、あまりない事例じゃないですか、エンジニアだけっていうことは、
そうですね、
全部やっちゃうっていうのはなかなかそうですよね。
結構そのこのステイシーの事業自体は、まあ、すごくもう物のその売り上げ云々というのももちろん大きくしていけば利益としてあるんだろうとは思うんですけど、
うん、
それだけじゃなくて、なんかこういうアクションを、
うん、
メーカーの中の人がやって、ちゃんとその市場に行くところまで行くっていうことが現実的にありえてできるんだぜとか、あとやりたいことに対してのコミュニケーションその前例だとかっていうのが、こうリコーの社内の中にこう前例ができてるっていうのが、結構僕はすごく、
いや、これすごい事例ですよね。でもね、すごい、それをね、後押ししたのが久下さんということで、
そう、 そういうのをやってたりしますね。
やっぱ久下さんって私思うんですけど、まあこういう言い方、先ほどちょっとおじさんって言ってましたけど、
はい、
いわゆるおじさんにモテますよね。
まあ僕が好きですからね、おじさんた
ち。あ、そうか、久下さんが好きなのか。
そうですね、はい、まあ別にその年代で好き嫌いあんまないんですけど、
うんうん、
まあ、はい、面白いおじさんは世の中多いですからね。
確かに。クゲさんそうい
う。思ったんですけど、はいはいはい、おじさんって結構言葉として、まあ割と揶揄される。
まあ最近言いにくいですね、非常に。うんうんうん、
ただ人口バランス考えると、おじさんめっちゃ多いんですよね。
うん、
そうか。なぜ43歳以上って言われてるんですよね、世の中的には。
今、60代の方が、まあおじさん、今って結構、どこまでがおじさんかみたいなところあるじゃないですか。
あ、なんかね、それをね、うん、なんか、リサーチしたなんか人がいるんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、要するにいろんな人に聞いて、何歳以降おじさんですかみたいなのを聞いて集めた、うんうんうん、まあ、中央値みたいな、まあ、そういう数字があって、はいはいはい、それだと、2022年だと、43歳以降はおじさんという認識らしい
です
よ。
はい、あ、そうなんですね。43歳。
それ考えると、めちゃくちゃ多いじゃないですか。
むっちゃ、私も完全おじさんですね。
大体おじさんですよ、日本、
そうすると。そうか。はいはい、
だから面白い人がおじさんに多いのは当たり前なんですよね、単純に母数が多いから。
うん、そうですよね、確かにな、
うん。あともう50代とか60代になって、うん、もうベテラン世代になってくると当たり前ですけど、なんかみんななんかの得意なジャンルとか深掘りしてったりとか、
うんうん、
まあ、続けてる人はみんなそうなので、まあ、自分と絶対違う専門性の面白さを持ってますよね。うん、まあ、さっきのその、そうですね、人は好きなことやっぱ突っ込まれるとずっと、なんか喋りたくなっちゃうとかっていうのも、まあ、まさにそれでは
いはい、はい、
やっぱそういうのは聞いてると面白いですけどね、自分の知らない、
うん、そうですね、うんうん、確かに、まあ年代とか関わらず何かにね、こう自分がやりたいことに取り組んでる人はなかなかやっぱいい面白い人が多いですよね、確かに、
そうですね、
うん、確かにな、うん、そういう意味ではいいですね、素晴らしいですね、ちょっとクゲさんのそういうね、やっぱあったかい、あったかみがありますよね、その
そうですか、
支援の仕方に、うん、なんかやっぱなんか人情というかハートを感じますよね。
あ、そうですか、そんなことあんま言われない、
ビジネスでやってない、ビジネスでやってないって感じはやっぱね、クゲさんのあのそのアクションの根底にある気がしますね、やっぱり。
ああ、どうなんだろう、うん、まあ一緒かなとは思いますけどね、大体なんだろう、
うん、
多くの人の気持ちや好感共感を集めるものって儲かるんで。
なるほどなるほど。
なんかそのクライアントワークとかもやっぱ、うん、そのクライアントの中の人たちがたくさん、まあ、幸せになるような動きすればするほど、うん、まあ、言い方あれですけど、はい、プロジェクトフィーも高くなるんで。
ちなみにこれ、クゲさんが断る仕事もあるんですか、来たクライアント。
たくさんありますよ。
そこはどういう判断されてるんですか、はい。
僕が最も、断る典型的なパターンって、
うん、
なんかUI のなんか UI がいけてないからなんか売れるように UI なんかいい感じにしてみたいな。で、別にその依頼してきた人も別になんだろう、あんま情熱がないじゃない
けど。なるほどなるほど、はい。
なんかそれ別にぶっちゃけ僕じゃなくてもいいし、なんなら、うん、あなた別に学べば何とでもなるレベルじゃん、うん、みたいなとか、あとなんかコミュニケーションしてる途中でなんかめんどくせえなみたいな感じの態度というか、なんか例えばこういうこともしないと根本的にダメなんじゃないですかねみたいなことを言っても、いやなんか UI をいい感じにしてほしいんですみたいな、めっちゃ多いので、
だからデザインの仕事がそこだけって思ってる人が多いってことですね。
そうですね。あとまあ単純にそのなんだろう、ちょっと言い方あれですけど、デザイナーって、
うん、
未だにやっぱ、なんだろう、発注先出入り業者みたいな扱い、やっぱされることが、うん、まああるんですよね、
うんうんうん。
それはちょっと単純に、なんだろう、あんまりこう、こっちも気持ちよくないというか、あちらさんを幸せにできる感じがあんましないので。
なんか僕のイメージだと、クゲさんレベルだと、逆にこう、崇められるみたいな、そういう扱いされるケースもあるのかなと思ったんですけど、逆にな
んかそういう入りの時もありますけど、
はい、先生みたいな感じの人と逆にそう業者みたいな感じで扱う、なんか二極化してるのかなみたいなイメージはちょっとあるんですけど、
そうですね、うんうん、でもやっぱまあ、僕こんなキャラクターなんであんまりこう仰々しくされるとちょっと困っちゃうので、普通にもっとカジュアルにやって
カジュアルの方が、まあ、なるほど、うん、確かに UI、 その UI に例えば直してほしいっていうことで、まあ、情熱がないっておっしゃってましたけど、はい、例えばそういう案件がもし来たとしても、その本人がもう絶対にこれは変えたいんだみたいな、そのコミュニケーションの仕方でその UI デザイン の、 その開始の仕事を受けるっていうパターンもあったりするんですか。
いやー、あんまない
あそこはどんだけ情熱があってもないですね。
いや、普通に、なんかあの、はい、なんていうんですかね、
はい、
人間何かの課題について考えるときって、大体こう結構みんな同じような結末にたどり着くものってあると思うんですよね。
はいはいはい、
要するに思考の量を、
うん、
大体みんな1時間ぐらいの考えだとこんくらいの結末になるけど、
はい、
なんか2週間3週間悩んだらやっぱりここにたどり着くよねみたいな、割とそのベーシックな回答ってあったりすると思うんですけど、
うん、
なんかそのいやもうちょっと真面目に考えたら別にそういうことじゃないでしょみたいなこう感じで、
うん、
あの課題と答えをもうすでに自分の中で持った状態で、しかもそれ、うん、なんか僕が正直 あんまりこうサポートする意味がないというか僕じゃない方がいいようなものとか、
うん、
そういうのをこう固くなに主張され続けるみたいなのは、
なるほど、
まあ、結構、うん、あのどっちも不幸になるから基本は他のやり方の方がいいんじゃないですかね、うん、という、
うん、
で大体なんかやばい匂いするなっていう、
うん、
依頼というかそういうのって、
うん、
なんか結構そのやり取りするじゃないですか、コミュニケーションの、
はいはいはいはい、
なんかすごい尻すぼみになっていくパターンがほとんど多いですよね。
おお、どうなんか具体的な、なんか
メールの返信返ってこなくなるとか
あ、そういうことですか、はいはいはい、
なんか結構 あとよくあるのがそもそも、
うん
う
ん、
最初例えば大きいバジェットで相談来るんだけど、
うん、
なんかちょっとお互い多分すり合わせるために価値観合うかどうかちょっと分かんないので、うん、やり方とか進め方も含めて、
はいはい、
ちょっともっと小さいプロジェクトで、うん、まあ、一回試験的に一緒やるとかにしませんみたいな、まあ、パターンって結構あって、
うん、
あの僕が万能であるとは限らないので、
うんうん、
でそれであのちょっと小さいプロジェクトやったらもうそこからもうなんだろうご連絡がいただけなくなるみたいなのも結構あります。
あ、一応支払いはされるわけですか？
もちろんもちろんそういうのはされますけ どだただやっぱそういうリスクもあったりするので、
うん、
あのまずはその例えばそうですね、まあIT プロダクト的に言うと要件定義をする、
うん、
あのところまでまず一旦ご一緒しましょうよとか、
うんうんうん、
あとそもそも今持ってるアイデアのバリューちゃんと何なのか見極めるとか、その文書化する、
はい、
ラフなあの文書にするまで、まあ、要するに、言語化をちゃんとやるところまで一旦ご一緒するようにしましょうかとか、
うんうん、
まあ、そういうので、
うん、
シュッとあの連絡が途絶えるケースも正直ありますね、
うん、なるほどね。
まあ、だからそういうのも見越した上で、うん、あの最初のコミュニケーションからやっぱ匂うので、
うんうんうん、
あのそういう提案をこっちからして、
うん、
あのまあ、相手もある意味そのでかいバジェットなくさないで済むっていう、
うんうんうん、
まあ、そういうのはやったりはしますよね。
あの前回のポッドキャストの回で久下、うん、さんの一番の得意なところはそのデザインっていう話の深掘りしたときに物事の順番とか順序を考える、
うんうんうん、
ってところが久下さんは自分でお得意だと言っていた、はい、私は記憶があるんですけど、なんかそういう依頼はやっぱり来ないわけですよね。このなんか、うん、なんですかね、デザインってやっぱ意匠というかその表面の部分の、
いやでも来ますよ、もう。
あ、本当ですか？
普通にそういうあのそもそも課題とかをちゃんと言語化するとか、
うん、
情報構造化するのをやってほしいっていうのは、まあ、ただそういう依頼をしてくる、ね、あの企業さんっていうのはかなりリテラシーが高い。
そうですね、それはすごいですね。なるほどね、うん、
まあ、逆に言うとそのさっきのステイシーの話題出たリコーさんとかだからそっちですよね。あの事業そのもののふわふわしてる、
うん、
あのいろんなものをこう整理したり構造したり、まあ、だからプロダクトデザインを してくれとは全然言われてないので、
うん、なるほど。やっぱそういう会社も増えてきてるんですね。なるほどね。
いや結構そのやっぱり、うん、大きい企業だったりだとか、うんうん、あるいはプロダクトがかなりゴリゴリマーケットで売れてるような会社とか、
はい、
まあ、いわゆるそのビジネスリテラシー高い企業の中にいる人たちっていうのはやっぱあの すごい優秀な方みんな多いので、
うんうんう
ん、あのデザイナーたちが思っているよりもよりその広義な意味でのそのプロダクトのデザインだとか、うんうん、っていうことを、理解している人は結構います。
っていうことですよね、うん、確かにな。やっぱりあれですかね、理工さんだと自分のイメージだとそのカメラとか、
うんうん、
そういうイメージがありますけど、やっぱそこで勝負してる人っていうのはやっぱりなんか勝負してる会社の文化というか、
うんうん、
まあそのまあまあ、IT スタートアップでも一個プロダクトがあると、
うんうん、
なんかそこのブランディングとかやっぱみんな全社員が考えてますし、
うんうん、
なんかそういう一個なんか強いプロダクトがある会社っていうのはやっぱりそういう文化が育ちやすいんですかね。
どうですかね、そこはまあ企業によるかもしれないですけどね、
うん、
あのそれぞれのプロダクトごとに全然違うその、
うんうん、
企業文化を持ってる会社とかっていうのもやっぱ多いから、
うんうん、
だからそこはちょっと一概には分かんないですけどね、うんうん、ただそのなんかいわゆる目に見えるものじゃなくて、
うんうん、
そのプロダクトをこう発射させるために必要な情報の構造化だったりだとか、
うん
うん、フローの構造化みたいなものを、はい、プロダクトデザインにつなぐレイヤーからしっかりちゃんと考える、うん、でそれの必要性を考えてパートナーとして探したり、まあ、声かけてきてくれるみたいないわゆる優秀な考え方をする会社の中の人っていうのは、うん、あの結構いるイメージです私は。
なるほどなるほど、
うんうん、
そうなんですね、
いや結構あの、うん、バカにされるじゃないですか、こうやっぱスタートアップとか、なんだこう、うん、なんかベンチャーっぽい人とか若い人とか、
うんうんうん、
その大企業な
ん
て、
うんうん、
なんかバカバカだみたいなやっぱ建設されてる人まあいますけど、うんうん
はい、
まあ決してそんなことはないですよね、
うん、そうですよね確かに、うん、
大きいビジネスをやればやるほどその制約も大きくなるから、
うんうん、
あのアグレッシブなチャレンジがもちろんできないケースが多いからそういうふうに見えちゃうこともあるかもしれないですけど、うんうん、基本的にやっぱり非常にリテラシーの高い方、うん、物事の、なんだその、事業を作ることに対しての解像度高い人はたくさんいますよ。
確かにそうですよね。わかりました。ちょっとここですいません。告知タイムに入らせてください。
はいはい。
こんな久下さんなんですが、実は、あの、ポッドキャストだけではなくてですね、ちょっと今度、今月、8月24日に、あの、渋谷で、ちょっと久下さんとトークイベントをさせていただくことになりました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
今度このまあ久下さん本当に面白い話たくさんお話しされるんですけど、ちょっと今回はあのそのリアルイベントという形で本当にその参加者の方の質問にも答えるみたいな、なんかそういう会にしたいな。そうです、そんなインタラクティブな場にできればなと思っていて、はい。で、一応タイトルとして、Web2、Web3 サービスプロダクトのデザインにおいて変わるもの変わらないものということで、うん、まあ Web3 というのが最近そういうトレンドが来てますけども、
うん、
まあそこで何が変わっていくのかとか、まあ基本的にはここは Web3 も絶対変わらないよねとかっていう話とかですね、まあ今日話したようなそういう、まあ、久下さんがこれまでやられてきたものとか、久下さんが最近感じたこのデザインはいいというような話とか、なんかそこら辺の話をいろいろお聞きできればと思ってますので、
はい、
あのこのポッドキャストでもあのそのイベントのページは告知しますので、ぜひ興味ある方は8月24日水曜日の、19時半夜ですね、渋谷で開催しますので無料でやってますので、久下さんなかなかこういうあれですね、リアルのイベントはで登壇してトークされる機会はあんまりないですよね。
そうですね、あんまりそんな数多い方じゃないと思う。
そうですね、本当に貴重な回になると思うので、うん、あのぜひ来ていただいて、はい、本当はね有料でやりたいとこですが、ちょっと無料でやりたいと思ってますので、あのぜひぜひ皆さんお越しくださいというところで告知タイム終了でした。すいません。はい、というわけでちょっとここからはですね、ちょっとまたちょっと このリアルイベントでも話そうかなと思ってるんですが、
はい、
私がやっぱ久下さんに聞きたいのはやっぱ格闘技の効果の話なんですよね後半は。はい、で久下さんもこの半年間ぐらいその、
はい、
トレーニングされてると思ったんですって聞いたんですけど、
はい、
そもそものきっかけはどこら辺からだったんですか、一番最初。
いやまあ普通にずっとその筋トレ、まあ、いわゆるワークアウトのジムはまあずっと行ってたんですけど。
あ、なるほどなるほど、はいはい。
で単純になんかスポーツやりてえなと思って、
うんうん、
まあちょうどその、新型コロナのほとぼりが、まあ、今まあ冷めてないですけど、
はいはい、
ほとぼりが若干冷めた時期あったじゃないですか、
うんうんうん、は
そのくらいの時にちょっとなんかスポーツを始めたいなと思ってて、
はいおはいはい、
で筋トレってしてると、
はい、
あのどんどんどんどんバルクアップするんですけど、
バルクアップって何ですか？
いわゆるその筋肉の塊はどんどんでかくなってくるんですけど、
はい、
まあ、いわゆるガチムチ系になってくるんですよね。
はいはいはい、
でかくなるんですよ、だから。
うん、そうかそうか、そうですよね、確かにね、うん。
それが別になりたいわけじゃなくて、単純に僕、運動不足とか健康のためだったので、
うんはいはい、
だからもうちょっとスポーツみたいなことをして、うん、そっちで健康をこう維持しようかなっていうのがまあ最初だったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、それで、まあ、コロナが、こう、どうこうなったとはいえ、まあ、いつでもスポーツできる、うん、まあ、個人割と個人ベースでもできるようなものの方がいいなと思ってて、
はい、
でたどり着いたというか、もともと格闘技は好きだったので、
うんうんうん、
でそれであのキックボクシングをやりたいなと思ったんですよ。
なるほどなるほど、はいはいはい。
でよくあのボクササイズみたいなのあるじゃないですか。
確かになんかクレアミフィットネスとか最近ね結構ありますよね、
う
ん、
そうですね。ただ僕あれは続かないだろうなと思ったので、僕の性格的にやっぱあの繰り返しになっちゃうので、
はいはいはいはい、
なのでちょっともう学びがある方が面白いなと思って、うんうん、まあじゃあキックボクシングやろうかなと思って、
うん、
家の近く、まあそんな近くじゃないですけど、まあ家の近くにある、うん、たまたまそういうジムがあったので、
うんうん、
でそこに行って始めたら、まあそこUFC のジムなんで、
はいはいはい、
総合格闘技の団体のフランチャイズのジムですね、うんうんうん、
はい、
なのでキックボクシング以外にもまあ、クラスがあったんですよ、
うんうん
はい、でしばらくキックボクシングやってて、
うん、
でちょっと柔術やってるのがちらほら目につくなと思って、
はい、
じゃあ柔術もちょっとやってみようかなと、
うん、
でやってみたら柔術も楽しいので、
はい、
でそうこうしてると、まあ、立ち技と寝技両方やるようになるじゃないですか、
はいはいはい、
じゃあ MMA も総合格闘技もチャレンジしてみようかなという感じで、うんうん、まあ、その流れで来て、
はい、
今キックと柔術と MMA をやってる感じですね。
それで週8、どん全部 MMA ですか、週8は。
いえいえ、週2でキック、
うんうん、
キック、いろいろその週によって変わるんですけど、まあ、大体ベースで各2日ずつぐらい使ってる感じですかね。
はい、で
多分割合は今、
うん
うん、今は多分柔術が一番多いかもしれないですね。
で、ああ、で、ね、
今、雷神に3連勝中の、うん、グラント・ボグダノフっていう選手がいるんですけど、
はいはいはい、
彼があの世田谷の野沢で、アルマジムライフっていう、はい、ファイトジムライフっていう、まあ、ジムをやってて、まあ、そこが柔術と MMA をやってるんですね、うん、ちょうどまだできて1年ぐらいですけど、でもともとそこに、友人のデザイナーが柔術しに行ってて、
はいはいはい、
僕が柔術を始めたって言ったら、
はい、
じゃあお前ちょっとこっちにも来いよと。
はい。出稽古みたいな。
なので、はい、そこも行くようになって、なので2つ行ってる感じですね。
あ、2つ、なるほど。
そうですね。
そう。
そうなんですよ。
やっぱそのレベルアップというか、自分ができないことができるようになるみたいなのがやっぱり一番のモチベーションですか。はい、
それもありますし、なんかその、うん、僕物事の順序とか構造化とか考えるのすごい好きなんですけど、はいはいはい、柔術とか総合格闘技ってそのゲーム要素がめちゃ強いなというので、
うん、そう
なん
ですね、
結構その、まあ、まあ総合もいろんなスタイルあると思うんですけど、うん、
はい、
なんかその組み立て、よくあの、うん、格闘技の選手とか組み立てがどうこう言うじゃないですか、うんうんうん、であれ もちろんなんかふわーっとなんかそういうもんなんだろうなと思って今まで見てたんですけど、うんうんうん、自分がやるようになると、
はい、
なるほどそういうことかと分かるくらい、かなりそのみんなロジカルにそのなスパーリングだったり試合運びをしてるんだなみたいなのが、うんうん、それが、まあ、すごいあの面白いというのはあります。なんか正直もうこの年になるとあんまり、まあ、もちろん筋力も増えるんですけど、
はいはい、
あんまそん なんか強くなりたいみたいな欲望そんななくて、
うんうんうん、
むしろなんかその知的ゲームとしての上達を楽しんでいるところが、多いかもしれないですね。
なるほど、すごいですね。いや、私も久下さんにその最初、まあ、この回の最初で言いましたけど、
うんうん、
おすすめのなんか格闘技ジムってなんかどういうのがおすすめですかって聞いたときに、うんうん、もうやっぱ家から近いのが一番っていうのが最初に来たのはむっちゃ覚えてて、うん、やっぱ近くないと行かなくなっちゃいますかね、
うん、そうですね。やっぱあと、うん、運動何でもそうだと思いますけど、
うん、
基本的にあのやんなくていいことなんで、
うんうんうん、
それがもう当たり前のように習慣になってる人は多分もうずっと続けて昔からやってるはずなんで、
うんうん、
まあおじさんになってやってないってことは多分体に染み付いてないってことじゃないですか、うんうん、ということはやっぱその嫌になっちゃう理由をできるだけ減らすのが最も多いと思うので、もう雨の人がだって遠いと行きたくないじゃない
ですか。確かにそうですよね、うん僕も でその久下さんに聞いて、あの近くにあるその格闘技ジム探して、もうアドバイス通りにしましたから、もう完全
どうです、
いや初めて、いいで1ヶ月、私7月ぐらいから行き始めて、うん、まあ週1ぐらいで行ってるんです、
うんうん、
でキックボクシングだけ行ってるんですけど、うんうん、でも本当にいや楽しくなってきましたね、
うんうん、なんかすごいあれじゃないですか、あのなんだろう、こう構造をめちゃくちゃ意識しません、人体の。
ああそうですね、あの、うん、蹴りがやっぱりどうやったら強く蹴れるのかとか、
うんうんうん、
それはむちゃくちゃ思いますし、あと昔このサンドバッグとか蹴ってたり痛かったのが、うんうん、とか、うん、ミッドで受けるとき、
うんうん、
人の蹴り受けたら痛かったのが、うん、だんだんなんか痛みを感じなくなってくるとか、
うんうんうん、
そういうのはむちゃくちゃ感じますね、変化、
うんうんうん、
あれなんでこれが痛くなくなってるんだろうとか、
うんうんうん、
体がなんか足がここまで上がるようになるんだろうとか、
うんうんうん
うん、そこが面白いですね、確かに、
うん、あのキックボクシングあれですよね、あの、うん、初めて見るとあ手じゃなくて腰と足で打ってたんだとか、
うん、確かに確かに、なんか
ああいうのが出てくるじゃないですか、実はその、そうそうそう、あの手を思いっきり伸ばすんじゃなくて、うんうん、脇締めてねじれば、あの軽くやってるだけでめっちゃ打てるようになるとか、
そうです
ね、あと実は引く方がすごい重要だとか、
うん、
手の引き方が重要だとか、なんかそういう
最初の、
ね、そういうのってやらないと分かんないですよね、
うん、体勢の作り方とか、確かに確かに思います、うんうん、でなんか思いっきり蹴りは当たらないとか、なんか軽く蹴った時の方がやっぱりなんていうんですか、うんうんうん、シュッといける、うんうん、なんか勢いがあって、うんうん、行くとか、なんかそこら辺がなんかやるたびに分かるし、あと限界値、なんか蹴りとか連打してたらもう足が上がらなくなってたりとか、あこれもう限界、ここはやっぱ選手ってすごいなと思ったりとか、うん
うんうんうん、5分3ラウンド戦うの本当にきついっていうのはやらないと分かんないですよね、あれ。
やっぱパンチよりも蹴りの方がもう足が上がらなくなりますね、うんうん、あれね。
あれやってますよ、あの、じゃあ10回みたいな、バンバンバンバンみたいな。
ああ、なんか連打で。ああ、もうあれが一番きついですね。うん。
大体、あの、いろんなコーチ、あの、ミット打ちの最後にあれぶち込んできますよね。
うん、そうです。で、僕は、あの、右利きなんですけど、
うんうん、
右の蹴りはまだ、まあまあいいんですけど、
うんうん、
左、この、いわゆる、ま、前足っていうんですか、
うんうんうんうん、
の蹴りがね、ちょっとね、苦手なんですね、左が。
ああ。
これがうまく蹴れないです、まだ。
うん、うん、うん。わかります。僕もあの左の方がなんかいまいちしっくりこない、
うん。しっくりそう、しっくりこないですよ。全然気持ちよくないです
ね。不思議ですよね。
うんうんうん。ちょっとやっぱり蹴り慣れてなくて、うん、それがうまくできると気持ちいいんだろうなと思って。
うん、なんかあのスタンス、まあ、構えの、うん、まあ、オーソドックスなのかサウスポーなのか、あれ利き腕で利き足じゃないで選んでる人たちもいるじゃないですか。
あ、逆でやってる人もいるんですか。
右利きなのにサウスポーでやってる人とか、まあプロでも素人でもたくさんいるし、うんうん、まあスイッチする人もいますけど、はい、
うんうん、
あの多分なんかみんなこう普段の生活の中でこう、うん、無意識にやってる、その例えばパンチとかキックにつな、
うんうん
うん、使う動きに近いものがなんかみんなそれぞれ違ってて、
うんうんうん、
だからもう単純に利き腕利き足みたいなのじゃない、なんかもっと体にフィットするみんなそれぞれがあるんだろうなっていうのはちょっとあえて見て思いますね、
う
ん
う
ん、
確かにそうですよね、
うん、
あとやっぱり街中でこの人やってそうだなっていうのがすごいわかりますねこの人絶対やってる人だなっていうのが体つき見て、そういうの
出てきますよね、
うん、明らかにやっぱ違いますね、
うん、
体つきが、うん、
あの、あれですもんね。あの、格闘技の人の体型独特ですもんね。
そう、独特。この肩のなんていうんですか、首から肩へのこのなんか、なんとか筋が。
僧帽筋ですか。
僧帽筋ですかね。うん。ここの筋肉がある人はやっぱガチの人ですよね。
うん。
うん、
あと、あの、大胸筋そんなに分厚くない人の方が多いですもんね。
そうだと思います。そうだと思います。うん。
あと、やっぱ筋肉つけすぎると、
うん、
スタミナが持たなくなるので。
あ、そうなんですね。そうかそうか。
そうです、そうです。だから、あの、結構、その、格闘技の選手の、こう、失敗としてよくあるのは、筋肉つけすぎで、スタミナなくなってっていうのは結構聞きますけどね。
うん、へぇ、うんうん、あと、私が通ってるジムは、まあ、結構そういう、 プロの人が教えてるやつなのか、うん、結構なんかやっぱ強い人たちが一般の方が集まってくるんですけど、
うんうんうん、
こんな一般の人がいるんだっていうのがめちゃくちゃ驚きました
あ、いますよね。
そう、
はい、この人は本当にマジで普通にしてたら普通なんだろうけどっていう、はい、
ちょっとおかそう、ね、僕それで引いたんですよね。初対面でこうペア組んでミット持ちして
うんうん、うん、
挨拶とかなしにこんな思いっきりパンチできる人のことみたいな
それはいろんな人いますよね、はい、そのちゃんとその相手の様子見ながらやってくれる人と、
そうそうそう、容赦なしの人がいて、
うんうん、
はあ、だけどその容赦なしの人のやつをさ私最初受けたんですね、
はい、
でこの人ちょっと最悪だなと思ってちょっとやり返してやろうと思ったんですよ自分の番の時にそしたらその人受けるのむっちゃうまくてすげえいい人だったみたいな、すごいこっちを乗せてくれるんですよね、いいよみたいな、うん、だから、うん、人はなんかいろんな面があるなと思って、
うん、独特のコミュニケーションですよね、ジムメイトとのコミュニケーション、
うん、そうそう、あんまりね、なんか会話しない方の方が多いですね、自分が言ってるところは。
あ、そうなんですね、なんかみんなそのプライベート何やってるかよく分かんない人、
うん、そう、分かんないですね、
みんな基本、
うんう
ん
う
ん、多分僕なんか多分最もそう思われてたと思うんですけど、
うん、
あいつ何やってる人なんだって多分最も
そうですね、深掘りしないですねお互いね、確かに、
うん、だからでもそういうのなんかそういういわゆる世間的ななんか、うん、なんだろう、いろんな肩書きを取っ払った上で、うん、人のこうなんだろう性格が見えてくるのは面白いと思いますけど、ね、
そう、コミュニケーションとしてすごくね面白いですよね、うんうん、そういう人たちとなんか分かり合えるというか、
うんうんうん、
で分かり合うためにはやっぱり強くなったりね、上手くならないといけないっていうのがなんかありますけどね、うん、
でもやっぱりその強さみたいなものも、
うんうん、
まあ当たり前ですけど、そのまあ別にプロの格闘家になるってことはもう我々はありえないと思うんですけど、なんかいわゆるその物理的な強さのもう限界値っていうのは、うん、まあ見えてるっちゃ見えてるわけで、
うんうん、はい、
あとまあ体格とかもあるじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
なんかただなんかその先にこう、うん、この鍛錬をしていくことによって自信持てたりだとか、
うん、
なんかそういうそっちの強さっていうのがちゃんと育ってるんだなって実感することは、
ああ、それはありますね、うんうん、確かに、
やっぱ極論そのプロの格闘家の人たちとかだって、うん、まあ階級分かれてるじゃないですかやっぱり、
うんうん、
だからその生物としての最強っていうのはやっぱり、うん、まあウルトラヘビー級みたいな人たちになってくから、
うんうん、
まあ限界値はもうある中でみんなやってたりやっぱしますけど、
うんうん、
それでもやっぱみんなそれぞれの自分に対してのやっぱ強さみたいなのは多分結構向き合うことになるんだろうなみたいなのはすごく思うようになりましたね、
うんうん、確かにそうですね、うん、やっぱ久下さんそのこの格闘技のトレーニングが実際その仕事の方にも行きますか。
仕事の方に生きるかというか逆かもしれないですね、うん、仕事の考え方が格闘技に生きる
もうそっちが、ね、そっちに生きてるんですね。なるほど、ね、
そうですね、うん、それを逆に最近すっごい感じますね。なんかやっぱ例えばそうですね、人の振る舞いとか、
うん、
パターンを、まあ、見ながら観察してなんか、まあ、プロダクトで作るじゃないですか、
はいはいはい、
基本的にはパターンラーニングだと思うので、
はい、
例えばその市場やお客さんの癖だとか、
うんうん、
まあ、そういうのをまあみんな見ながらなんとなくその言語化されてないものとかをこうプロダクトのデザインに落としていったり、まあ、するわけですけど、
はいはい
はい、格闘技それにすげえ近えなっていうのをすごい感じますね。
うん、なるほどね。
あの人はなんでああいう動きをしてるんだとか、あるいはまあ自分自身がどうしてこういう動きをしてるんだとか、
うんうん、
ここをこうするとだからいわゆるそのマッチョ的な鍛え方じゃなくて、
うん、
観察と改善みたいな、そういうやり方でこう、
う
ん、上達してる感はあります。
うん、
その僕がその柔術習ってるそのグラント選手とかも、
はい、
やっぱりそのチェスみたいな楽しさがやっぱ柔術にあるみたいな話をしていて、やっぱそのパワーでゴリゴリいく、まあ、スタイルの人もいるけど、
うんうんうん、
やっぱりそのセットアップをこうどういうふうにしていくかとか、
うんうんうん、
そういうこうそういうのをやっぱ自分の体型もあるじゃないですか、
はいはいはい、
柔術ってみんな体の形全然違うから、
うんうん、
黄金 のこう方ってやっぱなくて、
うんうん、
だそれをこう観察しながらやっぱ考えていくのがすごい楽しいから一日中考えちゃうみたいな、まあ、話をしてて、まあ、それはすごいあの非常になんかなんだろう問題を解くみたいな考え方にやっぱ近いから、
う
ん、確かに
そうですよね。そうかそうか、
うん、だからソフトウェアエンジニアの人とか多分柔術やったらやばいと思います。ハマりまくっちゃって
柔術か、そうか、うん、やってみようかな。まだちょっとそこまでは手が伸びてないんですけど面白いのか。
柔術気をつけてくださいね。立ち技よりも
怪我しますか。
僕は思っているので、うん、僕はあの肋骨もう3回ぐらい折ったので
もう久家さんはね SNS その耳がまず変化し、
あ、変形餃子さんになってね、うんうん、でもあれですよ、もうあのまあ、ちょっともうある一定以上ちっちゃくならなくなっちゃいましたけど、はい、やっぱすげえ餃子みたいになった後毎日血抜きに行ってたんですよ、
うんうん、
病院に
はいはい、
うん、それであのあのよくあのすげえ餃子になってる人いるじゃないですか。もう
あいますねいますね、うん、
ああいう風になってる人となってない人、うん、まあ言いますけど、
うんうん、
プロの格闘家とかでもああいう風になってない人はやっぱり、うん、そういう風になったらそこを血を抜きに行ってるんですね。あ、ね、あ、そうしないと固まっちゃってやっぱああいう風になっちゃうらしいので。あ、そうなん
ですね。
へ、僕もそこを抜きに行ってましたけど、それでもやっぱちょっとジャパン左右比べると、
うん、
やっぱその膨らんじゃった方はやっぱ形状変わっちゃってますもんね。
そうかそうか、
イヤーポッツがねツキツになっちゃいましたもん
もうね、久家さんのその ハマり度合いというかね、そこまでやっぱすごいっすよ、そこまでいけるのは、
うん、いやまあ楽しいですよね。
うん、いやいいな、ちょっと私も柔術やってみようかな。まだちょっとそこまでねいける自信がないんですけど、
やっぱあのキックと違う楽しみがあると思うんですけどね。
そうですか、やっぱ深そうですよね。確かに
そうですね、なんか、
うん、
キックボクシングと柔術のやっぱ決定的な差って、
うん、
なんか柔術ってその実力が非常に採点されやすくなってるというか、クラスが帯があるので、
はいはいはい、
帯と大会があるので、うん、その先に進んでいくのが好きな人は多分柔術は楽しいのかもしれないと。僕はあんまりその先に進むっていう興味はあんまなくて、
はい、
なんか帯のランク上げていくとかそういうのじゃなくて、もっと単純にそのいろんな体の動かし方や技を覚えるのが単純に楽しいってだけですけど、うん、
はいはい、
あの点数を上げていくみたいなのはやっぱキックボクシングは、うん、あの本当プロになって戦っていくじゃないと点数みたいにないじゃないですか。アマチュアであんまないから。
確かに確かに、うん、そうかそうか、
うん、だからそういうのが、やっぱ楽し別の楽しみ方としてありますよね、うん。
そうか、疲れるのはどっちが疲れますか。
うーん、僕は、柔術の方が疲れるタイプかもしれない。多分これって多分人の筋肉の構造とか、多分あと動かし方、
うんうんうん、
体のによって違うかもしれないですね。
そうか、
あとキックの場合はスパー、相手がその体でかい人でも軽い人でも、うん、まあ、もちろんパンチとかの重さ変わりますけど、
うんうん、
柔術の場合は如実にやっぱでかい人だとめちゃくちゃこっちの負担やっぱでかいので、そこはやっぱ相手の体空によってこっちが受けるプレッシャーの差はグラウンドの方が多い気はしますよね。
うーん、
あとやっぱ強いラッキーパンチがないので柔術は、
はいはいはい、
ね、あのもう強い人には手も足も出ないです手も足も出ないです
すごい、ちょっと
めちゃくちゃスローな動きをしてる、はい、人で黒帯の人とかにでも全く何もできないですもんね。なんでこの人こんなに遅いのに何も通用しないんだみたいな。
その人たちやっぱ動かないんですか、もう体
感が。めちゃくちゃゆったり動く、要するにわざとそういう風にしてもらってやったりするんですけど、すっげえ遅く動いてるのに、
うん、
あのやっぱケーススタディ、頭に入ってるケーススタディの量が違うんですね、もう段違いに。
なるほど、
まあ、そういうのがやっぱあの柔術の奥深さとこう終わりのない旅みたいな感じなんですか。うん、
そうか、柔術か、ちょっと私も半年ぐらいちょっとキックボクシングやって、
うんうん、
ちょっとチャレンジしてみようかな。
いや面白いと思いますよ。
分かりました。
僕はその1日中1週間全部柔術やってる人じゃないですけど、
うん、
あの その僕を誘った友人とかは、
うん、
もうなんだ一日中柔術やってんじゃないかみたいな。だからその業界のその養殖も柔術やる時間が減るからっていうので、なんか 辞めちゃったりとかしたりするタイプの人なんですけど。
そうか、そこまでハマるんですね。
そういうタイプの人もいますね。あとアマチュア大会が多いんですよ。
ああ、そうなんですね。そうか、そうか、アマチュアの大会に出るためか。
そうです。IBJJF っていうあの柔術のオープン大会が結構あるので、はい、
うん、
そこに結構その体重別、年齢別、あと帯別ですごい細かくその微妙にチャレンジしやすい状態が整ってるんですよね。
はいはいはい。
だからそこに結構チャレンジしてこうメダル取ったりみたいなのがやっぱ楽しいのかもしれないです。
久家さんはそれに出るんですか？
僕はまだまだ一応なんか1年ぐらいやったら出るかどうか考えるかぐらい、
もう出ますね。
いろいろジムによって方針があって、
はい、
なんか別に3ヶ月ぐらいで出ちゃうっていう人もいるんですけど、僕の、先生からは、
はい、
あまり早く出るのはそんな進めないと言われてるので、
うん、
僕はちょっと1年ぐらいちゃんとやってからやりていきたいなと思いますけど。
久家さんのことだからまだねハマってどんどん上がっていくんでしょうね。
どうですかね。まあそんなに年齢も年齢だし時間もそんな避ける限界があるので、あんまりそこをこうメインプライオリティにはしないようにはしてますけどね。
なるほどなるほど。
日々のこの暮らしの楽しみとしてルーティンに入れていくっていうスタンスでどっちかというと僕は格闘技に趣味として向き合ってる感じなんで、あんまりね人によりますけど、僕はあんまこう上を目指そうとか強くなろうを目指そうとすると、なんか結構しんどそうな気がするので。
なるほどなるほど。
なんか生物としてのこう、筋力や体力の衰えの年齢なので。
はいはいはい。
なんかそれとうまく付き合う感じで多分格闘技やる方が今の僕にはいいかなとは思ってます。
なるほど。でも私も初めて、でもこれは本当におすすめは全然ね、柔術にしろキックにしろ、絶対やった方がいいものだなとはやっぱり思ったので、ちょっとぜひね、まあ、始めてみたいと思った方はぜひ、なんか、久家さんおすすめとしてはやっぱり家の近くにある、そういうフィットネス的じゃないジムの方がいいですよね。
そうですね。で、あと、シンプルに、ちゃんとビジネスとしてお客さん大切にしてくれてるジムの方がいいと思いますけど。
よくね、体験とかやってますもんね、そういうところ。
そうですね。あと、なんかやっぱ格闘技って怖いイメージ、やっぱすごくあると思うので、行きづらいのはやっぱあると思うんですよね。だけど、当たり前ですけど、ジムも客商売なので、怖いところは多分あんまないとは思います。
そうですよね。すごい丁寧な方が多いですよね、先生は。
だから全然なんだろう、ズブズブの素人でも全然ちゃんと受け入れる、
そうです
よね。ほとんどのジムがあると思うので、なんかあんまりこう変な心のハードルを作らないで、なんかちょっと興味あるなと思ったら多分行ってみるぐらいが多分いいんじゃないですかね。だって僕もそうでしたし。
でもある程度こうね、ちょっといきなりこうミット持たされて蹴られるとかそこら辺はいきなりあったりするので、その心構えだけは、
まあ、それはジムによるんじゃないですか。
ジムによるんですかね。そうかそうか。まああと途中でここでやめますとかはね全然言えると思いますので、そうか。
まあ格闘技ジムは当たり前ですけど、会員さんに怪我されたら困るので。
そうですよね。確かに確かに。
そこら辺のケアというか、目の光らせ方はすごいちゃんとしてるから、喧嘩になることとかもあんま聞いたことないですし。
そうですよね。そこはないですよね。なんでこういうね、なんかそういうプロダクトとかサービス開発して、なんか日々なんかサービスの数字見てここが改善したとか、そういうところに面白みを感じる人は私は絶対ハマるんじゃないかなと、それを自分で試すというかね。
そうですね、
改
善マニアは多分結構、
そうそうそう、
格闘技ハマる人多いんじゃないですか。
多分そうだと思います。なんかね、起業家とかそういう人もハマってる人多いですもんね。そこが継続できるというかね、そこが面白いところですよね。確かに確かに。なのでちょっとね、ぜひねチャレンジしてみて、これ聞いてる人が始められるか分かりませんが、ちょっとねぜひねチャレンジしてみていただきたいというところで。
初めてなんじゃないですか、こんな肉体派の話題が出てくるの、
はい、そうですね。私もちょっと今回チャレンジングな話題でちょっとこのポッドキャスト分かんないです。この回だけむちゃくちゃ 再生回数が多いか少ないか。
低いかもしれない。逆に低いかもしれない。
低いかもしれないですけどね。ちょっと、ぜひ、ちょっと次の24日の、今月24日のリアルイベントもちょっとこの話題触れてみて、会場の反応を見てみましょう、ぜひ。
ドン引きかもしれない、ね。
ドン引きしてるな、みたいな。
全く興味がないかもしれない。
興味ないみたいな。うん。確かに。
そう、まあ、
確か
にね。格闘技はね、人気がないんですよ。
確かに。ちょっとマイナーですよね、まだね。
うん。
うん、そうなんですよね。
でもなんか柔術をそのクラスに参加して僕がトレーニングしてるときに、
はい、
うちの妻がたまたま近く通って見に来たみたいな時があるんですけど、うんうん、
はい、
おじさん同士がゴロゴロ転がって何が楽しいのって言われました。
そうかそうか。でもなんかキックボクシング女性の方むちゃ多いですけどね。
まあ、キックボクシングはあれじゃないですか、うんうん、蹴ってる感じあるじゃないですか、うん、
柔術はやっぱり女性いないですか。
いや、います、います、います。すごい多いですよ。
へ
ぇ、うんうん。すごい多い。すごい、まあ、すごいってことじゃないけど、多いですよ、普通に。
うん、そうですよね、うん、確かにね。
柔術は競技人口めちゃ多いんですよ。
へ
ぇ。多分、格闘技の中でかなり上の方だと思いますよ。
あ、そうなんですね。
一応5万人ぐらいはいるらしいので。
おぉ、すごいですね。へぇ、うん。ちょっとぜひ、この、プロダクト、IT 業界にちょっと格闘技、の良さを広める人にぜひ影さんになっていただきたいですね。
あんまり食いついてくる人いないですね。びっくりする。
はい。そうですね。そこの、そうですね。やるとこういう良さがあるよっていうのはやっぱり、なんか体験するとね、うん、分かってきますけど。
そうですね。
ヘトヘトで立てなくなるとかね、なんかああいう経験ができるのは、なかなかいい年になってくるとないので。
そうですね。
すね、うん、
心配されますからね、立てなくなってると。
そうそう。
それないと、はい、
でもそれがだんだんね、スタミナがついて、
うん、
持つようになってきたりすると、なんかやっぱ自分に自信がついたりしますもんね。うん、
なんか健康でいる嬉しさってあるじゃないですか、もうこのくらいの年になると、うん。
はい。
なんかそれを日々感じるのは、それだけで、なんか、喜びな気はしますけどね。
そうですよね、そうですよね。うん、あと、久下さんのSNS の投稿も、やっぱりそういう格闘技の投稿してるときに、やっぱりそういうのが好きな人はすごい食いつきますよね。私もそうですけど。
うん。ただ、めちゃくちゃ少ないですけど
ね。少ないんですか。多いんだと思ってました。逆に反応が良くないんですね。そっかそっか。
いやいや、めちゃくちゃ少ないです。
少ないですね。そうか。やっぱりそこがちょっとまだ一般層には受けてないのかな。
う
ん、
そうですね。やっぱり、うん、所詮マニアックな話題な
んです。マニアックな話題。そうですね。徐々にちょっと広めていきましょう、今後は。
はい。はい、
わかりました。じゃあちょっと次回、ちょっと久下さんとは8月24日、渋谷のリアルイベントで、ぜひこの続きというか、お話をさせてい
ただきます。続きなんだ。
続き、はい、やらせていただきますので。久下さんとはリアルで、はい、リアルで実際に話して、まあ審査員みたいなところでご一緒したことはありますけど、
うんうん、
リアルで話するのは非常に楽しみなので、ぜひぜひ24日もよろしくお願いします。
はい。
はい、では今回はこの辺で終わらせていただきます。今回のゲストは久下はじめさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。